ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。まだ厳しい残暑が続いていますが、日本各地からは秋を感じさせる便りが届き始めています。梨やブドウなどの果物が実を結び、キキョウなど秋の七草も咲き、そして赤トンボも飛ぶようになりました。そこで今日は、秋の夕暮れの美しい風景を歌った赤トンボ、そしてトンボの眼鏡を続けてお聞きいただきましょう。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。赤トンボとトンボの眼鏡をお聞きいただきました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月31日、最近の南北関係について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
南北関係が動き始めました。8月26日から28日まで南北間の赤十字会談が開催をされましたが、最終日に南北は離散家族の再会、その事業をまた再びやるということで合意をいたしました。10月の地足の時期に合わせて、南北それぞれ100名ずつの離散家族が再会をするということが決まりましたので、これはイ・ミョンバク政権下では初めての南北離散家族再会ということになりますので、人道的な問題としては非常に一つ大きな、結果が成果が上がったということになろうかと思います。さらにその翌日8月29日には、7月末に拿捕されてずっと捕まっておりました韓国の漁船の乗組員が釈放されるということもございましたし、それに先立ってその8月の最初にはですね、現代アサンの職員の人でありますが、このケソンで仕事に従事していた韓国の現代アサンの職員、拘束をされていたわけでありますが、この人も釈放されるということがございまして、ここに来て、いわば人道的な問題について北朝鮮が少し積極的な姿勢を示すようになったということが言えようかと思います。そらくそういう形で北朝鮮側からの姿勢の変化というのが明確になってきておりますので、韓国側もその辺を考えつつ、近い将来クンガム山の観光、 そして、ケソンの観光事業と、これも中断して、久しいわけでありますが、まあ、これが再開されるという可能性も出てまいりました。まあ、さらには北朝鮮がいわば人道的な問題について積極的な姿勢を示すようになってきたということを受けて、韓国側からも北朝鮮に対する人道的な支援というものを、まあ、再び指導させるということも十分に考えられるようになってまいりました。まあ、重要なのは食料と肥料、化学肥料でありますが、まあ、その支援を韓国政府が再び、まあ、来年に向けてですね、考慮するということも十分考えられるようになってまいりました。まあ、このように南北関係が、まあ、確実に動き始めたということは事実でありますが、しかし、まあ、今後大きな関係改善といいますか、大きな変化というものが生じるかどうかという点になりますと、今のところその展望は残念ながらまだ認められないということになろうかと思います。韓国は核問題というものの進展、あるいは北朝鮮が非核化にきちっと動くという、まあ、それを前提にして南北関係、まあ、特に経済関係あるいは経済的な支援といったようなものも積極的に進めると言っております。まあ、すなわち核問題と南北関係を結びつけるという立場でありますが、まあ、それに対して、北朝鮮側は核問題は南北の問題ではなくて米朝アメリカとの問題だという姿勢を依然として保っておりますので、まあ、いわば南北の主張がすれ違っておるということになっています。まあ、したがって、南北関係この問題で大きく動き出すということは、まあ、今のところ考えられないということになろうかと思います。まあ、さらに重要なことは、ね、実は南北で、取り組める非常に大きな課題というのは、やっぱり朝鮮半島の平和をきちっと制度化するという面でありますが、まあ、そのためには南北間の通常兵力の軍縮というものを、まあ、積極的に進める必要があるであろうと考えられます。まあ、幸いにして、韓国側は8月15日に、ミョンバク大統領が演説の中で、南北間の通常兵力の軍縮についても、北と話し合う用意があるという提案をいたしました。まあ、ただその後この提案に沿って積極的にまだ韓国は動いているというわけではありませんので、まあ、今後このミョンバク提案に沿って韓国が積極的に南北間の通常兵力の軍縮に動くことがまず期待されると言ってよろしいかと思います。で、一方北朝鮮でありますが、このところ南北間の軍縮ということについて特に言及はいたしませんが、しかし、80年代の末には、大胆な南北軍縮提案というのをしていたのも事実であります。南北の双方の通常兵力の規模を10万人程度にまで縮小しようという、そういう提案を実は1980年代の末には、北朝鮮はしていたわけでありますので、まあ、そういう観点からしますと、北朝鮮が再び南北間の軍縮、通常兵力の軍縮に取り組むということは、まあ、決して、おかしくはないわけでありますので、まあ、その点も期待をされるということになろうかと思います。まあ、今後少し中長期的に見て南北関係が大きく前進するかどうか、まあ、その鍵を握る一つの大きな問題というのは南北間の通常兵力の軍縮ということになろうかと思います。果たしてそれに対して南北がどういう姿勢を取るかがこれから注目されると考えられます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は日本の国会議員による拉致問題解決に向けた取り組みとして拉致議連の活動をご説明します。 拉致議連はどのような経緯で作られたのでしょうか。2002年4月、自民党、民主党、公明党などの多数の国会議員が党派を超えて集まり、拉致問題の解決を目指して、北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟、通称拉致議連を結成しました。2006年7月の役員会では、海外と連携を深め、北朝鮮の国家的なテロ行為、人権侵害に断固たる姿勢で行動したいとの基本姿勢が示されました。拉致議連は具体的にどのような活動をしているのでしょうか。拉致議連は拉致問題に関する国民の関心を高めるため、家族会や支援団体との共催で全国規模の集会や会議を開催しています。例えば家族会、救う会とともに毎年国民大集会を開催しており、今年5月に東京の日比谷公会堂で行われた国民大集会には1600人もの人々が参加しました。また毎年12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間における取り組みとして、家族会、救う会との共催で拉致問題を考える国際会議を開催し、国内外の関係者や専門家を交えて意見交換を行っています。拉致議連は関係各国の議会関係者等との連携を深めるなど、国際的な活動も行っています。最近では今年2009年4月、拉致議連の代表団が家族会や支援団体の代表とともにアメリカを訪問し、アメリカの国会議員、オバマ新政権の政府高官などと会談し、意見交換を行いました。また一行はワシントンで行われていた北朝鮮自由週間の集会に参加し、拉致問題を含む北朝鮮の人権問題についてアメリカの世論に訴えました。滞在中の記者会見の中で一行は、今後ともアメリカ政府に北朝鮮への圧力強化を要請するとともに、韓国とも連携を強める方針を示しました。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者曽我美義さんの娘さん、ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは2007年に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で46歳だった曽我美義さんは、娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、美義さんはまだ帰国していません。
母ちゃん、元気にしてますか？病気なんかになってませんか？いつもいつも心配しています。母ちゃんと買い物に行って、その夜から29年もの年が過ぎてしまいました。私は日本で元気に暮らしています。もう5年になります。まさか帰ってこれるとは思ってませんでした。佐渡で一生懸命仕事をしています。家族もみんな一緒です。今夢に向かって一生懸命娘たちは勉強しています。子供が好きだった母ちゃんのように保育士になりたいと長女は言っています。一つ 悲しいことは、2年前に父ちゃんが亡くなったことです。いつも母ちゃんに会いたいと待っていました。いつまでも私は待ってます。佐渡で一緒に暮らせるその日を思いながら、元気で一日も早く帰ってきてください。娘、ひとみより。
曽我美好さん、お聞きいただけましたでしょうか。娘さんのひとみさんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは拉致被害者松木薫さんのご家族のリクエストで、橋幸夫さんと吉永小百合さんのデュエット曲、いつでも夢をです。薫さんのお姉さんの文代さんのお話では、学生時代薫さんが台所でいつでも夢を口ずさみながら家族に料理を作ってくれたことがあったそうです。カオルさんのお母さん、スナヨさんもこのことを覚えていて、フミオさんがこの曲を歌い出すと、お母さんも続けて一生懸命に歌われるそうです。お姉さんとお母さんは、思い出のこの曲を歌いながら、一刻も早いカオルさんの帰りを待ち望んでいます。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。橋幸夫さんと吉永小百合さんで、いつでも夢をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592 2300-8133592。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回、内容を週替わりでお届けしています。夜10時33分からは、周波数 9585kHz。夜11時30分からは、周波数11825kHz。夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネーパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数13725kHz。 夜12時30分からは周波数9965kHz。 夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。